11ページ、委員会の所管事項調査。基地政策特別委員会では、所管事項について現地調査を行いました。調査日、令和3年3月8日月曜。調査項目、陸上自衛隊 V-22 オスプレイの状況について。調査概要、木更津駐屯地の格納庫において、陸上自衛隊の隊員より、まず V-22 オスプレイの暫定配備までの経緯等の説明を受け、その後、実機を確認しながら、機体性能の説明を受けました。オンライン会議、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、多くの企業や団体において、テレワークの推進や、オンライン会議の導入が行われています。この度、市議会だよりの編集会議もオンライン方式で開催しました。初めての委員も会議の回を重ねるごとに慣れ、災害時にも活用できるのではと意欲的に取り組んでいます。写真、編集会議の様子。市民の声。市議会だより第154号へのご意見、ご感想ありがとうございました。計15件、はがき9件、メール4件、ファックス1件、電話1件。良かった点。一般質問の文字、QR コードが大きくなり見やすくなった。表紙とトピックス、読んでいて楽しくなった。質問の様子がわかる質問席での写真も良いと思った。新庁舎に関する市議会の考えが分かった。財政負担が軽くなるので、庁舎を建設しないとの決定は良いと思う。庁舎及び議会機能に関しても良いと思う。限界集落が増えようかとしている昨今、市街化調整区域の見直しは必要と考える。ご意見と広報委員の見解。表紙の写真について、記念写真のような撮り方より、活動の様子がわかる写真の方が良いと思った。手元の作業が中心のほうき作りを紹介するのに苦労しました。議会質問のその後も知りたいと思った。他市の事例なども参考に検討します。大規模災害発生時の図解について、絵や写真を加える内容になると、理解しやすく、イメージアップになるように感じた。これからも分かりやすい紙面作りを進めます。一般質問の答弁者が誰なのか、役職を明記できないか。答弁者が誰であっても、木更津市の答弁であるという見解です。賛否の分かれた議案について、質疑と答弁があったのなら載せてほしかった。今回は5ページの陳情について、審議経過がわかるように工夫して掲載しました。